イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
夢庵ですか。夢庵ですか。岩崎です。
じゃあジャコと大根のサラダで。池田です。
はい、ということで種ラジ、始めていきたいと思っております。はい、まあ、最初は今回は週刊メディア予報ということで、
はい、
毎週、1週間の中で、まあ、気になる、メディアのネタ、まあ、イベントとかテレビとかそういう大きな意味で、メディアのネタを紹介していくコーナーでございますが、
はい、
早速じゃあ岩崎の方からですね、順番に、火曜日以降ですねの、おすすめのイベントテレビ番組なんかを紹介していきたいなと。
ちなみにあの先週、
はい、
いろいろあったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
なんか気になってるやつ先にちょっと伺ってもいいですか。
そうですね、僕
ね、いろいろね、福山雅治が、はい、もう好きでたまらない結婚許せない向きっていうことでおなじみの
岩崎さんですけど、誰がいたんですか先週僕じゃなかったんですか、担当は。
いい
違う、あのストーカーの女性の方だったんですかね。
僕は、
はいはい、
先週あのアップル社の、
はい、
発表、
いつでしたっけ、
ね、
はい、ありましたね、結構大きな、大きめの
iPhoneX10、はい、
それ突っ込まれ待ちでよかったですけど、よかったですか。
10なん、10ね、
はい、10周年
10って読むんだってすごい偉そうに言うけど、
はい、
自由じゃねえのかよみたいなことですけど
iPhone10 になっちゃうと飛んじゃいますからね、8からね。
で、あの、うん、今7だったやつが、
はい、
あの 7S じゃなくて、
はい、
8に
8になりましたね。
1個飛びまして、
はい、
今までルール通りっていうのはすごいややこしいよね。
すごいですね、毎回毎回あれを変えるっていうセンスがすごいなと思うんですよ。確かにね、
変えるんじゃないか、1個飛ばすんじゃないか説みたいなのが、無駄で無駄でしょうがないと思ったんだけど、
はい、
そのノリに合わせてきたかのように、
うんうん、
で、まあ、今回は X、ね、10は指紋認証やめて顔認証で、まあ、全面ディスプレイみたいな感じになって、まあまあ
ね、サイト側の表示どうしてくれるんだっていうね、
そうそうそう、
言ってますよね、今ね。
上がちょっとボコッとなってるからね、まあ、ほぼギャラクシーじゃないかっていう噂もあります。
ギャラクシー H とかでも実験的にやってるんですよ。あ、そう、普通のギャラクシーにもあるのかな、うん、一
問で。で、まあ、特徴的なのは AR 機能が非常にこう発達しているということ
で、
まあまあ、あの見た目上のスペックとかアプリとかではないんですけど、
はい、
今後まあ AR が、広がっていくんじゃないかななんていう風な記事を立ててる人もいましたけど、
はい、
まあね、10周年っていう意味が、
はい、
まあ、大きいのかもしれないけど、とにかくでかいね。
でかいですね。
何はともあれ
でかいっすね、規模がね。日本のメーカーでそんなとこないですもんね、今とかね。
うんうん、
あ、まあまあ、規模感的にそんなでかい
とか、規模感的に、まあ、僕は端末がでかいっていう、
あ、そっちの話ですか。
はい、いや、でもアップルもやっぱ毎回毎回勝負ですからね、
うんうん、
やっぱそのドーンと構えた発表、まあ、なりつつあるけど、
うん、
やっぱプロダクト優先じゃないようにないようにってしてるけど、
うん、
どうしてもちょっと今スペックの方が目立っちゃうから、
はい、
そこら辺がいまいち面白くないですよね。
そうですね、新しい機能みたいなものがなかなか生まれにくいですよね、
まあ、顔認証が面白いかなぐらいだけど、
あれ、
あと、まあ、あの、
設計しちゃったらね、
無接点充電が、
あ、そうだ、そうです、
あの、割と注目かなと思いますけどね。
日本国内企画で C とかありましたけどね、昔ね。
一応なんだ、 Q っていうのかな、
Q でしたっけ、あれ、あ、
Q って書くやつで、
はい、うん、
接点充電が非接触充電、
スマホとかね、携帯レベルでいったら何年前の話だよって感じ。
一応ね、充電できる規格パナソニックとかも出してましたけど、うん、一応今回は多分アップルウォッチとか、
うんうん、
それからあのイヤホンの充電とか、
うん、
まあ一応それを3つ乗せてね、うん、iPhone とかを乗せて充電するイメージが出てましたけど、
猫とか一緒に住んでたら止まりますよね、絶対ずらしますもん、猫
が。なんでその、ね、猫を飼ってる人のための問題を語らなきゃね
生活面のリアリティを考えると結構いろいろ、
ポンと置く方が楽だってのもありますけどね。
本当ですか。
だってクシュって入れるのと、
はい、
ポンと置いとくのでは、まあどうだろう、多少楽になるんじゃないのかな。
充電されてる安心感的に考えると、ポンって置いて充電されてなかったショックと、こうちゃんと繋いだっていう意識があるってところ、なんか 理由があるんじゃ
ない、まあ、僕の場合はもう線がグニョグニョになってますから入れても充電してないパターンもあります。
あ、でもそう、分かります、分かります。僕も非正規の使ってるんで、
まあでもほら、あの、うん、まあ話が長くなっちゃったまあ僕はそんな感じ。あとあの任天堂の、はい、発表もありました。
あ、そうでしたね。
まあ、まあ大した発表じゃなかったですけど、
スーパーファミコンクラッシュ。
あ、それじゃなくて、
特別に
あの任天堂の、商品ラインナップが発表されるっていうのが翌日の7時からあったんですけど、まあまあこれはいつも通りの感じですが、まあスイッチも大好評です
ね。売れてますからね。
買えませんけどね。岩崎さんは何か覚えてるのはあれば、なければ。
僕そうですね、まあ最初話したレベルではさっきもちょっと出た福山さんの番組に歌福山っていう番組があって金曜日の1日ですかね、あったんですけど、そこにまあ木本康さんとか是枝裕和さんとか全然違う場のなんですか、一流クリエイターの方々が勢ぞろいしたんですよ。ヒャダインさんもいたし、広瀬すずさん、アリスさん姉妹もいたし、リリー・ファンキーさんもいたしみたいな、なんかそこでこうみんなで一緒になんか歌を作って終わろうみたいな感じになったんですけど、あのテーマはスッと決まったんですよ。なんか広瀬すずさんが最初に是枝さんの映画のオーディションに行った時の格好がすごい印象に残ってるみたいな、お下がりの制服着てなんか似合わない服装で、あ、この感じなんかこれから跳ねていきそうだなみたいなことをおっしゃったんですけど、そのお下がりの制服っていうものをテーマにしてみんなで曲を作ろうって、なんかヒャダインさんは楽曲、まあ福山さんもメインのメロディーを考えて、でそこでなんか主に主導したのはもちろんやっぱ秋元康先生がすごく仕切ってくださって。
岩崎さんは秋元康になりたいの、は
い、秋元康さんみたいなものも目指してるっていうか。
マジで、
はい、僕は尊敬してる方3人いらっしゃって、秋元康さんと小山君堂さんと島光一郎さんとか。
うわ、すごいギトギトしたやつ選んでるね。
ギトギトしてます。だから存在自体が
なんかでもあれだね、はい、ちょっとあれだね、ちょっとあれだね、
いや今はちょっとあれになっちゃいましたけど、うん、昔からですか、大学時代ぐらいから。
いやいやいや、もうあなたの大学時代ですでに超ギトギトしてたと思うなんか、まあ、でもそういう、はい、なんかこうメディアざっくり、うん、メディアに出て、うん、クリエイターっぽく振る舞う人っていうのが、うん、まあ、ここ 2,30 年ずっといたじゃないですか、うんうん、まあ、古くは青島由紀夫からですけど。
青島由紀夫からなんですか。あの人は芸人っていう人だったんですか。
放送作家ですから。
放送作家
です。放送作家で、まあ、時代を作っているっていう人たちがやっぱりいるでしょう、はい。で昔はだから作詞家とかね、青島由紀夫も作詞家でした
けど、
作
詞もそうですね、作詞家
も、まあ、秋元康とかもそうだし、はい、その今だとそのいろいろできる人とかね、
はいはいはい、
そのなんかね、そのいろいろできる人とか、はい、なんだか美味しい飯屋知ってますみたいな人は、はいはい、僕苦手なあの旅館もプロデュースしてる人がちょっと苦手なんです
よ。声も君藤さんじゃないですか。
まあまあまあ、ね、まあまあ面白かったと、
まあ、時代に合わせてこう自分のやれることを変えていける人ってからね。
そうそう、はい、好きなんだね。
数十年なんですよ、この10年20年はまあ生き残ってくるんですよ。
分かった、じゃあその秋元康特集はまたいつかしよう
語りますから、ね、はい、はい、それが印象に残っていましたかね。
めっちゃ伸びちゃった。
はい、8分もこれで話してきたんで、では、予報をさーっと言ってみますね。
はい、
でそこで気になったところをお互いに突っ込みながら言ってるかなと思ってます。
19日から、9月19日からですね。
そうですね、はい、18日は、そうですね、19日からです、火曜日からですね。火曜日、やっぱ平日はね比較的イベントが少なめではあるんですけど、火曜日メーカームーブメントのその先というテーマで、若林圭さん、ワイヤードという、雑誌兼ウェブメディアですね、その編集長の方と田中博也さんという方で、100番地という渋谷のスペースで、トークイベントがあります。水曜日9月19日、20日ですね、テーマ今地域に求められる情報発信力とは、こちら、ヤフーさん、ヤフーの、まあ、イベントスペースみたいなのですかね、開催します。こちらにはあと地元コロという、まあ、地元いろんなエリアのローカル情報を紹介するメディアの編集長の徳田の吉蔵さんなどが登壇されます。木曜日グリーンドリンクス渋谷特別編ということで、こちらは渋谷のカフェでやるみたいですね。グリーンズっていう、まあ、こちらもソーシャルマガジンというか社会改善につながるような、活動を紹介しているメディアが主催でやるものですが、これからの渋谷をテーマに考える、 考えるそうです。キャンプファイヤーの山中さんとかがいらっしゃるんですね。金曜日、街を編集して発信する技術というテーマで浅草の会議室で、イベントを行われます。こちらには、ジャランの元編集長の方が登壇されるそうです。で金曜日から土曜日にかけてですかね、2日間にわたってですけれども、国立科学物館、国立博物館から上野 の博物館のところで博物館で野外シネマという、毎年やっている映画の上映企画で、今回は桃への手紙という、まあ、妖怪との触れ合いを通じたなんか子供との成長のお話みたいなね、そういう
桃への手紙
アニメーションです。毎年なんかアニメーションをやってるみたいですね。
新作なんですか？
いや、旧作です。何年前だろう、もっと前か、結構前に。で、土曜日から日曜日にかけてっていうのがすごく多かったんですけど、上からざーっと言っていくと、スターダストディレクターズフィルムフェス、こちらはスターダストという、事務所に所属してらっしゃる映画監督の方がトークと上映会を1日かけてやるっていうイベント、2日間、渋谷のユーロスペースですかね、でやられます。あと、映画系でいうとピアフィルムフェスティバル、毎年やっているピアさんが主催している映画祭で、まあ、新人の映画作品、まあ、ここから羽ばたいていった方がね、いろいろ今も現在も日本の映画界で活躍されてますけど、それの上映会があります。あと東京コーヒーフェスティバルオータムということで、毎年っていうか毎季節ですかね、春秋とかやってますけど、今回は国連大学の前で、いろんなコーヒーの、コーヒー屋さん、カフェが出店して、コーヒーを飲めるお祭りの企画ですね。あとは東京ゲームショー、今週末です。これも幕張メッセで、幅広くテレビゲームとかね紹介するゲームイベントですね。あと東京ビッグサイトでは全国ご当地丼選手権というご当地丼 B 級グルメみたいなものを、紹介する選手権イベントもあります。あとは、日比谷公園、日比谷のあたりですね、有楽町のあたりですけど、日韓交流祭りということで、まあ、韓国の、ご飯とかも出るような出店するようなお祭りイベントがあるのかなというところですね。あと最後、メディア芸術祭が、ちょっと、まあ、毎年例年とは時期が違うんですけれども、
9月16日から
ですかね、
28日までオペラシティ
初代ですかね、
はい、あたりのインターコミュニケーションセンターですね、
はいはい、そこでメディア芸術祭もやるということで、まあ、そんな感じでやっぱ土日はすごくイベント目白押しでございますが、なんか印象に残った、僕今年行けない、残念ながらいけないんですけど、博物館の野外シネマってすごい好きな企画で、去年かなは時をかける少女っていう、ホドラマモル監督の、作品で、この会場博物館が実は映画の中で使われている舞台だったりして、そこら辺 その制作秘話みたいなエピソードトークをした後に上映会して、なんか暗がりの中で、まあ、なんてちょっと星が見えてるぐらいのところでみんなで同じ方向を見て映画を見るってだけなかなか素晴らしいなと思うので、これもし行ける人、もちろん無料ですので、金曜土曜日両日ともやってますので、もし行けたら行ってほしいなと思ってます。
はい、
皆さんどうですか？
どれも楽しみね。
どれか行くやつありますか？
今のところちょっと上映会ね、ちょっと行ってみたいなと思う。あと、まあ、ゲームショーもね、
そうですね、
ちょっと気になると思うんですが、
ここスタードットディレクターズフィルムフェスト PFF が来ます。だから、土日映画付けになるかなと。
そういう人もね、いるかもしれませんね。
はい、そんな感じで、1週間のカレンダー、作らせていただきましたので、こちら一応ね、可能なタイミングでテキスト情報もアップしたいなとは思ってるんで、もしよかったらタネラジのサイトの方もチェックしてください。ということで、週刊メディア予報については以上でございます。ありがとうございました。